藤沢歴史探訪のコーナー、今月は弁財天信仰の歴史を中心にお話を伺っています。今日も藤沢市文書館の館長を務められ、そして現在はですね、茅ヶ崎市史編纂委員会委員でいらっしゃいます、中島純一さんにお話を伺っていきます。中島さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、3週目の今日はですね、昨年の7月に国の重要文化財に指定されました、八臂弁財天坐像についてご紹介をしていただこうと思うんですけれども、もう早速これはどういったものなのか、中島さん教えてください。
はい、今回指定されましたこの八臂弁財天像なんですけれども、かつては下宮、今の辺津宮ですね、こちらの本殿の中央に祀られていたと思われる像で、頭頂には頭の、まあ、頂にはですね、蛇の体と年老いた男の顔をした姿の日本古来の穀物の神であります宇賀神をそこに表しております。いわゆる宇賀神弁財天というお像になります。髪はですね、肩まで伸びておりますけれども、本来は長い髪を結い上げた元取りというものがですね、そこにあったんではないかとも言われております。で、女性の神様、まあ、仏様、いわゆる女天の尊用をしておりまして、天寧を肩にかけてですね、左足を前にして座っていらっしゃいます。まあ、それぞれの手に、まあ、いろんなものを実は持っているんですけれども、右手に宝剣、刀ですね、それからあとは宝鉱、これ鍵ですね、この鍵はいわゆるオクラの鍵ですね、それからあと宝棒、あとは弓矢、それから左手には宝珠、宝の玉ですね、それから宝戟、宝輪、あと弓などを持ちまして、頭には宝冠をつけ、そして胸には洋楽という飾りをつけています。造高は 58.9 センチありまして、ヒノキ材の寄せ木作りで玉眼、彩色を施してあり、造底部を繰り上げてあります。首ほぞ、これはお首が、まあ、抜けるんですけれども、その首ほぞというちょうど胴体にはまっている部分ですね、首ほぞというんですが、この首ほぞの内側にですね、墨で書いた銘文がありまして、永正10年、これは1513年ですね、この時に仏書和佐という人が彩色の補修をしたというふうに記されております。まあ、要するにこれは修理名なんですけれども、この仏書和佐というのは仏師なので、色を塗るだけではなくて、多分お体の方の修理もしたんではないかなと考えられております。この像ですね、8本の手を持っているわけですけれども、やっぱりその8本の手をですね、持ったお姿という非常に、まあ、いわゆる複雑なお姿をですね、非常に上手に表現をしておりますし、全体のバランスも取れていて、安定感もあります。また、端正で引き締まった顔立ちや、深く自然に流れる袖の絵文などですね、こういうところに非常にその人間味あふれる写実的な表現というのが認められておりまして、いわゆる皆さんご存知の運慶、運慶に代表されるような、いわゆる慶派の仏師の作ではないかというふうに考えられております。
ありがとうございます。まだね、ちょっとご覧になってね、らっしゃらない方とかにすごくこうイメージついたかなと思うですね、詳しくご説明をしていただきました。8本の手にそれぞれのものを持っているということ で、そのバランスがいいという話もありましたので、ぜひね、皆さんにも見ていただきたいなと思うんですけれども、中島さん、こちらご覧になっていらっしゃるんですか？
はい、私は実際にもちろん見ておりますし、もうだいぶ以前になりますけれども、はい、調査の方もさせていただいた時に参加もさせていただいております。
そうなんですか。中島さんがご覧になってみてのこう感想も聞かせていただけますか？
はい、先ほどもちょっとお話した通り、いわゆる宇賀神弁財天というですね、はい、弁財天の種類になるんですけれども、その中では多分最古の例というふうに考えられております。また幕府の庇護をですね、まあ、受けたいわゆる慶派仏師の、時代的には鎌倉の前期の作であるということなどからですね、昨年の7月に国の重要文化財に指定されたわけですけれども、やっぱりその辺の理由というのはこの辺りにあるのかなというふうに私は考えております。やはり日本を代表する非常に素晴らしい弁財天像だというふうに思います。
もうその中島さんの言葉を聞いて、もうまさにやっぱ見てみたいなという気持ちに駆られるところなんですけれども、そして今ですね、その調査にも関わったことがありますよという言葉もありました。ということは中島さんにとってもやっぱり特別な思いがきっとねあるかなと思うんですけれども、そのことについても改めてここでご紹介していただいていいですか？
はい、実はですね、私が仏像の調査の世界に入ったのが昭和58年なんですけれども、多分ですね、初めての調査がこの江ノ島神社の調査だったように記憶をしているんですね。で、その時にこのハッピー弁財天の方も調査をさせていただきました。非常に緊張していたことをですね、今でも覚えております。また今回ですね、国の重要文化財に指定されたことを記念して、藤沢市主催の講演会が昨年の6月に開催をされたんですけれども、この時に私もですね、その講師の一人として、妙音弁財天などについてですね、実はお話をさせていただきまして、何か非常にですね、運命的なものをですね、実は感じたことがありました。
本当に特別な思いがあって、そして皆さんにもこうやってどんなものなのかということをですね、歴史も含めてこうやってお話をしていただく機会がやっぱり講演会ということで、中島さんご活躍中ということなんですけれども、これからもその活動もね、ぜひ続けていっていただきたいと思いますし、そういった特別な講演会、このラジオを聞いている人の中でももしかしたら、ね、覚えているよ、聞いたよといった方もいらっしゃるかもしれません。今ですね、ハッピー弁財天についてご紹介していただいたんですけれども、中島さん、他にもこの弁財天像というのはあると伺っているんですけれども、そのことについてご紹介していただけますか。
はい、江ノ島神社にはもう一体弁財天像が祀られています。これは木造の二比弁財天半化像といいまして、通称は妙音弁財天ですとか、あとは裸弁財天とも呼ばれております。この像はですね、神社に伝わる言い伝えによりますと、江ノ島神社の本宮、すなわちいわゆるお岩屋ですね、岩屋の御神体と伝わる像でして、元取り宝髪を結い上げて天冠台と、今宝冠ですね、これを乗せる女天の姿をした像で、左足を踏み下げ琵琶を奏でるお姿をしております。像高は78センチ、寄木造り、玉眼で、古墳下地彩色。これはまだ新しいように見えるんですけれども、昭和58年の神宝のようです。作風としては、いわゆる羅針のですね、表現なんですけれども、非常に細身で、すっきりとしておりますけれども、ただ、頬の張りや、少女のような体の膨らみなどがですね、非常に写実的な涼感が感じられます。その、いつ作られたのかというのが非常に難しいんですけれども、藤沢市の出している報告書の中では、室町時代の初期前後ではないかなというふうにされています。いずれにしましても、このような女天の裸形像、いわゆる裸の像ですね、非常に珍しく、東国においては、文永3年、1266年に作られた、鎌倉の鶴岡八幡宮の弁財天像に次ぐ、非常に貴重な像だと考えられております。このような、裸形の像、裸の像はですね、実は鎌倉時代を中心に作成をされておりまして、鎌倉地方では鶴岡八幡宮のこの像の他にですね、鎌倉の材木座にある延命寺というところの地蔵菩薩の立像、また手広の松蓮寺の弘法大師像などが挙げられます。裸の像の作成の目的としてはですね、鎌倉時代に流行しました現実性を重んじて表現する、そういう考え方からだと言われていますけれども、やはり衣装を直接着せるという、そういうその信仰を身近に感じるもの、そういうような意味もあったんではないかと思われています。
今お話を伺って、そうか、裸弁財天っていうのもやっぱりお写真があったり、それこそ江ノ島エスカーのところの途中でもご紹介してあったりとか、目にする機会は確かにあったんですけれども、改めてね、ここでしっかりとご紹介していただいたので、その歴史も含めて皆さんにね、分かっていただけたかなと思います。で、今お話を伺っていて、やっぱりちょっと見たいなという方たちもきっと多くいらっしゃると思うんですけれども、中島さん、私たちってこう実際に目にすることっていうのは可能なんでしょうか？
はい、そうですね。江ノ島神社の宝安殿という建物がありますけれども、そこで公開をされています。拝観料は若干かかりますけれども、非常に素晴らしい像ですので、ぜひご自身の目でですね、拝観をしていただけたらありがたいと思います。
ありがとうございます。見えるということなので、こうね、せっかくこう地元にありますしね、貴重なものになりますので、中島さんの今日のお話を振り返っていただきながら、ぜひね、足を運んで実際に見ていただければと思います。さあ、今日はですね、ハッピー弁財天、そして裸弁財天ということで、私たちにとってもやっぱり身近であってほしい、そしてね、皆さんにも知っててほしいものをご紹介していただきました。今月は弁財天信仰の歴史ということでご紹介していただいています。中島さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。